せず令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
新年、
はい、
明けてもう2週目かな。
明けましておめでとうございますって言いそうになっただろう今。
いや、あのね、ちょっとね、それはあります。
前回やったっけって今考えたら。
そう。
やってるよ。
はい。ちょっとですね、まだあの正月ボケなのか、あの生活のリズムが全然私戻ってなくてですね。
はい。
あの、昨日ぐらいからようやく生活リズムがつかめてまいりました。
なるほど。
朝倉さんは。
正月は1月の15日までですからね。
あ、そういう感じですよね。はい、朝倉さんはいかがお過ごしでしたか？
僕はそれこそそうですよね、収録したのがね先週だったんですけど、1週間前だったんですけど、でその日は本当に収録の15分前に成田空港から家に着いてっていう感じでしたが、まあそこからは普通に怒涛に日常を送ってますね。
あ、またあれですか、あのひたすら仕事して夜は飲みでみたいな感じですか？
もうだって森さんと話したその日からずっとそうですよ。
やばい。
以降もさ、だからあれよ、なんか飛行機で帰ってきて眠いじゃない、飛行機
眠い眠い
そのまんまずっとやってますね。
大変ですな、
うん、昨日とかさ、もうじき2月か2月にまた例のねカンファレンスがあるんです、
はい、
ICC があるんです。
はいはいはいはい、はい、
で ICC は ICC カタパルトっていうそういうピッチイベントがあって、いくつかカテゴリーがあるのね。
はいはい、
なんか4つぐらいあるのかな、カテゴリーがあるんですけど、昨日の晩はそこのカタパルトっていうそのピッチイベントに出る人たちのピッチのなんかそのリハーサルというかブラッシュアップ会みたいな
あるんですね事前に。
そうで、まあ呼んでもらっていきまして、いやなんかもっとこうした方がいいんじゃないの、ああした方がいいんじゃないのみたいなことをまあ、申し上げるんですけど、
はい、
これがですね、6時集合の終わったのが12時過ぎ。
ん？
ん？いやだから6時集、麹町に6時集合で12時過ぎに終わりました。
何所ピッチ見たんすか？
何所だろう。20何社なんじゃないですかね。30社ぐらいかもね。30社ぐらい。
それで一つ 何分くらい？
一社7分。ICC の、ピッチは基本7分なので、一社7分です。
一社7分でフィードバックの時間が10分くらいあってって感じですか？
そうだね。もう最後の方、なんかもう時間がどんどん30分押し、1時間押しみたいになってきたから、最後はなんかものすごく巻きで、逆に後半ちょっとかわいそうでしたけど。
あ、でもそれだったら、ちょっと今計算が合いましたね。
うん、
計算が合うけど、すごい大変ですね。
いや大変なんですよ。もう覚悟して言ってますけど。
面白いのはありました？
いやけどやっぱりみんなね、それはもちろん考えて練りに練ってピッチを作ってくるわけで、いやそれは面白いですよやっぱり。だし中にはねもちろん過去から接点になったスタートアップなんかもあって、
はいはいはい、
もうなんなら10年来知ってる人とかもいるわけで。でそんな中で以前もピッチを聞いていたんだけど、1年間ではこんなに事業進捗したんだとかね、あプロダクト進化したなみたいな、これは確かに、まあ、前回だとなんかねえこんなんすぐパクライト終わんじゃんみたいな感じだったのが、あこれ結構前行ったねみたいなとか見れて、その差分が見れるのは面白いですね。
なんか近所の子の成長的な感じですよね。
近所の子ではないですけれどもだけどやっぱりそう順を追って見てると、でそんなね月次でミーティングとか週次でミーティングとか
しないですよね、
してないから、うん、時間経ってるとあすごい進化してるすげえなーみたいに思って、まあそういう以前から知ってるスタートアップも初めましての方も面白かったですよやっぱりどっちも。あとやっぱりね難しいのがさ、そのサースプロダクトとかオンラインで完結する型のプロダクトってさ、しかも B 向けのやつってさ地味だしつまんないんだよね。
そうですか？
そう、いやつまんない。いやすげえ、それは何ていうかな、事業が悪いとかそういう話は決してなくって、もう仕方ないじゃないですか、それはもう事業の性質上、物があるって分かりやすいじゃないですか、ハードとか
まあ、ワオはありますよね、わかりやす
く。うん、だからね、なんかそういう、なんだろうな、ものがあって、それ動いてるところを動画で見せてもらうと、あ、こんなことができるんだみたいな
ワオですよ、ね、
ものってあるし、うん、あの、ね、具体的ななんか建物を扱ってますとか、そういうのってやっぱりね、わかりやすいなと思うん
で。わかりやすいです。
オンラインで。
って分かりにくいですよね。
うん、だ昨日は結構ね、そのセールステックのお話を伺うことが多かったんですけど、営業パーソンの業務はこれだけ改善してみたいな、で、実際それでものすごく実績出てるから、間違いなくすごいんですけど、やっぱりピッチ映えはしづらい
ものなので、
まあ、そうですね。うん、そういう意味で言うと、やっぱり一工夫、二工夫必要になりますよね。普通に聞いてたら、なんか、我々はこんな営業現場の課題を解決します。何々です。で、なんか現場の人たちはこんなに困ってますみたいな。で、これをプロダクト使ってて、なんかそのフローを見せてさ、こんなに効率化しましたっていうのは、ものすごく事業としてインパクトはあるんだけども、
うん、
ピッチ映えがしづらい。それをどうするかっていうのは、そうですね、やっぱり腕の見せどころというか難しいなと思いながら聞いてました。
まあ、でもなんかそういうなんていうんですかね、こう試行錯誤した成長した姿を見せられるとこちらにも刺激になりますよね。
いやいや、すごく楽しみですよ、
うん、
それは当日も。
じゃあ2月か、来月か。じゃあ来月 ね、昨日のフィードバックをもとにどうブラッシュアップしてくるか楽しみですね。
ね、すごい楽しみにしてます、当日も。
じゃあ、来月はぜひそれどうなったか教えてください。
はい。
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料会員は毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。ということで、本日このままテーマに入っていきたいと思います。
はい。
1月なんでね、やっぱみんな気になるのは今年どうなる系ですよね。
あ、そうですね、うん、
まあね、今年どうなるっていうのはですね、我々はですね、ヘイイニシャルのですね、セミナーがですね、解説資金調達レポートのね、セミナーがですね、来月ある予定ですので、そこに取っておいてというじらし戦法をしまして、
うん、
このポッドキャスト、ボイシーではですね、アメリカの展望みたいな記事から、様子を伺っていきたいと思っております。
はい。
前回はですね、アメリカの2023年の、投資動向っていうのを見ていきました。
うんうんうん。
まあ、ちょっと落ちてますみたいな感じ。ただ、落ちてるは落ちてるけれども、まあ、超巨大な調達っていうのは相変わらず行われていて、まあ、生成 AI とかクリーンテック文脈のところがよく調達をしていますよっていう話とかをしていました。
はい。
覚えていますか？
はい、なんとなく。
さすがですね。今日はですね、よいしょ、もうちょっとね、予測系に行きたいと思っております。
はい。
まずですね、予測、2024年に上場すると思われる15社っていうのを、前回に引き続き、クランチベースニュースさんがですね、
はい、
記事を出しておりますので、こちらを見ていきたいと思っております。
はい。
で、私はですね、英語がですね、あまり堪能ではなくてですね、機械翻訳に頼りきりという前提で、すでに、翻訳済みの記事を読んでいます。なのでですね、これなんでこういうことを言ってるかっていうと、それがベースにあるので、元記事と全然違う解釈をしている可能性があるというリスクヘッジをしております。
間違ってたらごめんねってやつね。
そういうことです。
はい、
あ、そう、だから読み方とかもね、多分ね、間違ってると思います。
はい、
気をつけてください。では、これ見ていきたいと思います。朝倉さんにはこの記事をですね、画面共有したいと思います。
はい、お願いします。
そうですね、1月3日に出てるんですよ。
うん。
三が日休んでない。
いや、事前準備してんでしょ、それは。ユーズピックスもそうだろう、それは。
確かに。
メディアの人、
頼むよ。はい。2024年に上場すると思われる15社、ドーン。これをですね、出してくれていますので、見ていきたいと思います。まずですね、企業ハイテクとサイバーセキュリティ、いきなりこれ、役割ってんのかな。 企業ハイテクとサイバーセキュリティの部門からですね、4社エントリーしてます。上から見ていきます。エンタープライ
ズテックなのかな、きっと。わかんないけど、
ちょっとこれ、役を戻したい。ちょっと
やっぱエンタープライズテックだね。
エンタープライズテック、
はい、だと思ったかえってなんか難しいね。なんかこの企業ハイテクって言われたらなんかすごい、ね、
なんだこれ、はい、これじゃあ企業ハイテクってあれですね、あの今まさにあのちょっとあのピッチでなんかこう映えないみたいな話をした、そこの分野ですよね。
そうですね、映えない人。
そうそうそう、セールステックとかはねこの分野に企業ハイテクの分野に入りますので、
はい。
で最初がですね、これちょっとこれあれだな、私も英文の方を出しておかないと読み方合ってるか問題にぶち当たるので、アークティックウルフ、合ってるっぽいな。ここの会社が一番最初に、上場するんではないかとクランチベースニュースは予想しております、
はい。
この会社さんはサイバーセキュリティの会社さんです。で、結構こうもうあの大きい調達を ずっとしている会社さんで、その根拠として言ってるのが、コンバーティブルノートをあの調達2022年の後半にしていて、それがもう1年経っているから、うん、株式公開をあのする時期なんじゃないかというふうに挙げていらっしゃいます、
うん。
でここじゃあ本当に、出てくるのかっていうのはちょっとあの分かんないですけれども、このような会社が出ています。はい、続いてがデータブリックスが、IPO 候補に入っております。データブリックスはあのデータ管理とかの会社で、ビッグデータとか AI 機械学習を使うためのクラウド型の統合データ分析基盤です。これあのデータマネジメントとかやってる方だとすごいあの見るような会社にする、あ、見るような会社なんですけれども、去年の、私たちのこのレースタでも、あの、大型調達したっていうので、あの、取り上げた会社さんでもあります。この会社さんもなんか IPO するって、あの、去年とかも言われてたような気がするんですが、2024年も引き続き IPO 候補になっております。この会社あのデータマネジメントの会社なんで、であの AI とか機械学習とかがついて回るので、まあ、今話題のでオープン AI とかああいうところとかの話が出てきた時にも、まあ自社のデータどういうふうに組み合わせるかっていうところで、まあ、出てくる会社なのかなと思っております。
はい、
で次がですね、ルーブリック。これ、はい、この会社ご存知ですか？
知らない。
ルーブリックはですね、ここもね、サイバーセキュリティの、会社なんですけれども、ね、データ管理 と、データセキュリティの企業で、あのよくここの会社を見るとあのデータのレジリエンスを高めるみたいな感じで、結構そういうレジリエンス対応みたいな、要は、データをこう守るとか、まあ、何かあった時にどう立て直すかみたいなところに重きを置いた会社さんなのかなと思っております。
はい、
ここの会社さんはもう、創立から10年近い、歴史を持っておりますと。
うん、
で結構マイクロソフト、ベインキャピタル、コースラベンチャーズとかからあの調達をあのしているような会社さんです。で、ここなんで上がってきてるかっていうと、なんかあの、去年のブルームバーグに、株式公開することに関心持ってるみたいなことを報じられたそうです。
うん、
でもなんか、これ、まあ、それがどれだけ信憑性高いか分かんないんですけれども、IPO に関心持ってるところは結構あるんじゃないのかなと思っていて、
うんうん、
まあ、なんですけれども、まあ、そういったところから、候補に上がっているようです。次です。ここ。結構これ変わってる会社だなと思った。次がですね、読み方がですね、サービスタイタン。合ってるかな？
うん、合ってるでしょうね。
ここね、すごい不思議でですね、住宅用と商業用の HVAC 配管電気、その他のフィールドサービス事業向けのクラウドベース、クラウドを、提供してる。要は、そういう配管とか、そういうものの、うんうん、そういうのをこう管理する見える化の、クラウドを提供しているっていう、ちょっと毛色が違う感じの、あの会社さん。面白いです
ね。ね、なんか東京ガスとか東京電力とかそういう世界ですよね、きっと。
なんか、そんな感じの、なのかなという、うん、会社さんですね。これ、 だからホームページ見るとね、これちょっと朝倉さんにはあの当社のホームページを見せて、ね、こんな絵が、こういう感じ、配管のこういう。
まあ、あの黄色いベストを着た作業員の方があの現場で作業をしている様子が映っているんだけども、そういったものが何かしらそういった配管の稼働状況とかがクラウド上で管理できるウォッチっていう、そういうことなんでしょうね。
なんだろうなと、はい、思ってます。だから結構インフラですよね。
これすごいよな、俺たちなんか、ポッドキャストで紹介してるのに、だと思いますっていう、ひどい話だよね。ひどいよね、これ本当に。
当てに行く感じです、ね。
ニュースだったらこれふざけんなって、ニュースピックスだったら絶対怒られるよね。
まあ、あの、一緒に見ていくっていうスタンスなんで、
はい、
あの報道ではありませんので、あの、この番組は。はいそこは違いますので、あの、皆さんは多分、あの、期待値が違うと思ってますので、大丈夫だと思ってます。で、あの、ここね、結構でも面白くて、あの、まあ、社会インフラ系の、ものの、見える化みたいなんですよね。うん、こういうのはなんか日本でも来そうじゃないですか。
なんかけど、各インフラ会社とかがなんか内製化したものをいっぱい持ってるっていうことなんだろうなと思っていて、それを横つなぎしてね、なんか管理する、なんか、なんだろう、インセンティブ構造みたいなものが、あるかないかとか、そういったなんかね、ビジネスの慣行の違いとか、なんか いろんな要素が関わってそうですね。
でもこう結構これ見て面白いなと思っておりました、
はい、
で。この会社さんも創業11年で、セコイアとかタイガーグローバルマネジメントなどから、調達しているそうです。
はい。
次、フィンテックと銀行というセクションに参ります。うん、ここはね、結構ね、知ってる名前出てきますよ。一番最初、まあ、IPO 筆頭候補と目されているストライプですよね。
いやー、もう大本命だよね。
大本命ですよね。
うん。
ね、あの、ストライプ、なんか、去年もね、この話しましたけど、ストライプってそういえばまだ未上場だったな、みたいな感じですよね。
まあそうね、毎回そういう話になりますね。
毎回そんな話になるんですが、もう皆さんもよくご存知のストライプですね。2021年、なんとシリーズ H ですよ。
ほう。
すごくないですか。
H は確かになかなか聞かないね。
シリーズ H、A、B、C、D、E。
なんか F とかなんかたまにね、USさせてくるのありますけど。
あ、日本でもね、G ぐらいまでは見ましたよ。
うん、
H。
H は、そうだね。なんかもうだったら、どうせだったら I とか言ってほしいけどね。
逆に。
そういうところも言ってほしいけど。
まあ、ここですね。この会社さんが、出てます。
うん、
であと、ここもね、よく目にしますよね。ストライプと、あの、次が、クラーナ。
クラーナね。
クラーナね。バイナー、ペイレーター、後払いのね、で、あの、有名で、2つともストライプ、クラーナって結構セットで、あの、デカコーンのリストとかに入ってた会社ですよね。
うんうん、
違い、うん、クラーナは、まあ、ヨーロッパの U ですよね。スウェーデンで創業した EC 向けの後払い決済サービスですね。で、バイナー、ペイレーターで一時めちゃくちゃ言われてましたよね。BNPL。
うん、BNPL ね。もういい加減覚えたけど、なんか、当時はなんか、なんだっけみたいなの。うん。短縮の仕方が分かんなくて困るみたいな。
ここね。ここです、ここ。
けど、まあ、一時期ね、フィンテックが、まあ、ものすごい台風の目みたいになっていたところから、まあ、やっぱり金利の影響ってもろに受けるもので、そこから一気にね、幻滅期が訪れて、で、こっからね、過去のラウンドの、バリエーションっていうのが、どのタイミングでいつかその正当化される時が来るのかどうなのか。
うんうんうん。
まあ、それはあの、上場タイミングでってわけにはいかないかもしれないけれども、それはね、ちょっと面白い点ですよね。興味ありますよね。うん、
そうなんです。で、あと、この、フィンテック、この銀行分野だとですね、やっぱり欧州税が出てくるなというところで、クラーナの次に挙げられているのが、スターリングバンクですね。ネオバンクですよね。うん、ネオバンク、まあ、ここ、イギリスなんですけれども、なんか、イギリスといえばチャレンジャーバンク、ネオバンクってよく見るなぁと思っていますが、ここの会社もイギリスの会社で、設立から10年、大体みんな10年ぐらいですよね。早いですよね。で、こんなでっかくなってんの、やっぱすごいですよね。ここも、まあ、IPO 候補に、と目されております。もう一個ですね、ロンドンを拠点とする、チェックアウトドットコム、これストライプの競合ですね。
うん、
あ、この会社さんも、IPO 候補と目されております。
この人たちはさ、まあ、みんなどうなんだろうね、うん、今、そのクラーナにしても、まあ、あのスターリングにしても、あのチェックアウトドットコムにしても、ヨーロッパの会社って、上場はけど、 やっぱアメリカなんですかね。
アメリカなんじゃないですか。
あの、だよな、そういうことだよな。
大体今ってあれですよね、欧州、まあ、欧州のどっかから始まって、でイギリスにアメリカの拠点、アメリカのこう、なんていうんですか、VC の拠点とかが結構あって、イギリスまで展開して、そこからやっぱ北米とかに展開しているっていうケース、よく見ますよね。
うんうん。
その流れなのかなと思ってます。
だからよくね、日本で今、その海外の VC を一定程度大きくなってきたら入れてくることが大事だっていうことの、根拠としてね、まあ、やっぱり一番わかりやすいのは Spotify なんでしょうけれども、まあ、ヨーロッパのスタートアップも、まあ、昔はやや不毛地帯のようなところがあったけれども、どっかのタイミングでそのアメリカの VC とつながっているその地場の VC がいて、うん、そういった人たちが、まあ、なんていうか、中間の人として振る舞ってですね、US の VC とから、なんかなんだろう、そのヨーロッパの VC の投資先が、US の VC から調達を受けることによって、ヨーロッパのスタートアップが US のマーケットにも進出しやすくなったし、うん、で、マーケットっていうのは、その一般的な顧客っていう意味もあれば、金融マーケットっていう意味合いもあって、その後、まあ、US の投資家からさらに次のラウンドは資金調達できやすくなったと。まあ、であるがゆえに、まあ、そこから上場っていうのも US にしやすくなったみたいな、
うんうん、
まあ、そういった話がよく言われるわけで、まあ、ここに上がっている会社って今、パッと見てみても、みんなね、結構、まあ、クラーナだったらセコイアだし、チェックアウト .com だったら、まあ、インサイトパートナーズとかね、
うんうんうん、
まあ、タイガーグローバルとか。
タイガーグローバルで。
まあそういった名前が並んでおりですね。まあ、そういったヨーロッパ発で、まあ US へ資金調達するっていう流れを組んでいる人たちですね。
で、大体そういうところって規模大きいですよね。
うん。
うん、やっぱそういう数千億、まあ円換算すると数千億円規模のやっぱりファンドを持ってる人たちからお金もらうんで、それこそね、タイガーグローバルとかセコイアとかですね、
うんうんうん、
そういったところから入るからやっぱり規模もすごいでかくなるっていう感じですよね、
うんうん
うん、でですね、このフィンテックと銀行部門、最後はですね、これはね、翻訳間違ってる気がするな、アメリカの会社です、プラット、はい、ここもよく耳にしませんか、アカウントアグリゲーションの最大手ですよね、プラット、
うんうんうん、
まあ、アカウントアグリゲーションってもう皆さんご存知だと思うんですけれども、口座データですね、銀行口座のデータに加えて、うんうん、まあ、その連携ですよね、フィンテックと、各フィンテックサービスとその口座連携をするっていう仕組みとかですね、あとここが提供してるのって、初期の入金とか本人確認を支援するサービスとかを提供していまして、うんうん、結構こう新たなフィンテックサービスを開発するにはもう欠かせない事業者みたいな感じになってるんですよ、まあ、イネーブラーみたいな、
うん、
立ち位置の会社さんですね、
うんうんうんう
ん、私の拙い記憶ですと、ここあれですよね、2年ぐらい前にストライプとなんか険悪な感じになってましたよね。
ああ、そうなんだっけ、
うん、なんかね、ストライプが確かフィナンシャルコネクションズだったかなっていうような、今私が言った本人確認とか入金機能を簡単にこう実装できるようなサービスをローンチしたんですよ。
うんうん、まあ、
独協合のサービスですよね。
ああ、はいはいはいはい。
それをなんかローンチをしたんですけど、それの、そのサービスを作るときに、なんか、その作り方がなんか人の情報を勝手に盗んでんじゃねえよみたいな感じの、バトルがあったような記憶があります。
ストライプの創業者が結構、
そうそうそう、
恫喝気味に言った。
そうそうそう、
やつってなんか報道ありましたね。それがこのプレイドだったのかどうか。
あ、プラットです、プラット。
ごめんなさい、プラットだったのかどうかは覚えてないんですけど。
まあなんか今は確か訴訟を起こすみたいな話にもなってたんだけど、閉じ下げとかをしてたと思います。
うんうんうん、
で、ここがですね、まあ記事によりますと、2021年にビザへ50億ドルの売却っていうのが、よくよくあるやつですよね。こんな間のアドビーとフィグマの買収もそうだったんですけど、まあ、規制ですよね。独禁法とかの規制上で問題で白紙に戻されて以来、株式公開への意欲を示し続けているというふうに書かれております。
プレイドって確かさ、まあ、日本にもあるじゃないですか。プレイドって。会社、スタートアップ。
こっちはプラットで、プレイドさんですかね。
んこれけど、発音プラットなの？
発音プラッドだと思います。
けどなんかスペルは一緒じゃん。
スペルは一緒ですね。そうなんです。
よく日本で法事やるときもプレイドって書かれてないっけ。
あ、そうなんですか。
そうで、確かこの会社のなんかニュースが出たときに、なんか知らないけど日本のプレイドの株価がすごく上がったっていうのがなんか去年のなんかあった気がして、いや違うよみたいな話になった記憶がある。
なるほど。
ちょっと定かではない。
まあ、いろいろな、もうね、エピソードもあるこの会社さんもあの IPO のリストに載っております。
プレイドの株価がなんかすごい急騰したことがあったと思うんだよな。
それちょっと
そっちじゃないよみたいな。
ちょっと面白いですね。
うん。
はい、で今回はあの以上見てまいりまして、後半は次回に、見ていきたいと思います。それではごきげんよう。
ごきげんよう。